Okay, we are studying in the book of Numbers. Could you please open your Bibles to Numbers?
今私たちは民数記というところを学んでいますので、どうか民数記の13章をお開きください。
And we are going to be studying verse or chapters 13 today.
今朝は民数記の13章のところから学んでいきます。
And I'd like to look at the first three verses.
最初の3節を。
And Mika will read them in Japanese. So English speakers, can you just please read along? Numbers 13, verses 1 through
3. 民数記の13章1節から3節を日本語でお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。人々を遣わして、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ、皆その族長を遣わさなければならない。モーセは主の命によってパランの荒野から彼らを遣わした。彼らは皆イスラエル人の頭であった。
So we've been following the story of the Israelites as they left Egypt.
私たちはですね、イスラエルの民がエジプトからで出発してこう進んでいくところを一緒にこう追って見てきています。
And you remember they went out and we went to Mount Sinai.That big mountain in the wilderness.
彼らが最初に行ったところはこの大きな荒野の中にあるシナイ山という山のふもとでした。
And there Moses received the law.
そこでモーセが、神から律法を与えられます。
And then after that, and they built the tabernacle.
そしてまた、幕屋というのを建てました。
And after that they moved on and they moved. Now they're brought right up. God brings them right up to the promised land.
そしてそこからまあ彼らは出発していったわけですけれども、今ちょうどですね、この神様が約束された土地のもうすぐ手前のところまで来ました。
The land flowing with milk and honey.
乳と蜜の流れる土地です。
And God tells him to send out 12 spies, one from each of the tribes.
ここで神様は、各部族から12人の、まあ、偵察隊を送るようにと言われました。
And the names are recorded here. I'm not going to read all of them, verses 4 through 15, but you can look down through there.
次の4節から15節のところにその使わされた12人の人の名前が書いてあります。今日は読みませんけれども、皆さんご覧ください。
I never read anyway. Okay. But Joshua, I just want to point out Joshua. Moses' younger helper was the leader of the tribe of Ephraim.
一人だけここでちょっと見ておきたいのはヨシュアという人ですね。モーセの若い従者でしたけれども、彼はエフライム族の、まあ、長でした。
You know, Joshua has been there with Moses helping him out.
このヨシュアという人は、山でモーセと一緒に山に登っていた人でした。
And verse 16 it says, These are the names of the men who Moses sent to spy out the land. And Moses called Hoshea, the son of Nun, Joshua.
16節を見ますと以上はモーセがその地を探らせるために使わした者の名であった。その時モーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名付けた。
So Moses changed his name from Hoshea to Joshua or Jehoshua.
モーセはここでこのホセアの名前をヨシュアというふうに変えました。
Jehoshua means God is salvation.
それは、ヤーウェは救いであるという意味です。
So,You know, Jehovah, Jehoshua, God is salvation. And then, for the Greek form is, Japanese, Jesus, and from which we get Jesus.
このですね、まあ、ヨシュア。英語で書きますとジョシュアもしくはジェホシュアとなりますけれども、これが、ギリシャ語ですと、イエススという名前になりまして、これが、ジーザス、イエスという名前になります。
So really, Jesus and Joshua are the same name.
ですからこのイエスとヨシュアというのは実は同じ名前なんです。
Meaning God is salvation.
そしてその意味は神は救いであるという意味。
In Matthew 1:21, remember the angel told Joseph, you shall call him Jesus, for he shall save his people from their sin.
マタイの一章のところで神様が、 ヨセフにですね、イエスの父親であるヨセフに対して、あなたの息子をイエスと名付けなさい、彼はそのご自分の民をその罪から救ってくださるのですというふうにその御使いが言います。 Now,
Joshua here in the Old Testament, he's an interesting man.
このヨシュアという人は、まあ、面白い人なんですね。
He doesn't have any parents.
両親がいませんでした。
I mean, look, verse 16. He was the son of Nun.
16節見ますと、彼はヌンの子であります。これはちょっと日本語だと難しいんですけど、ヌンの子、ヌンって何、英語でも何ですね。ゼロ、ゼロという。
Let's read on.
冗談です。
I'm trying to coax a laugh from Sean, but he won't give me one. Okay. 17
through 25. では17節から25節を読みします。モーセは彼らをカナンの地を探りにやった時に言った。あちらに登って行ってネゲブに入り、山地に行って、その地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営か、それとも城壁の町か。土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかを調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟す頃であった。そこで彼らは登っていき、ゼンのアレノからレボハマテのレホブまでその地を探った。彼らは登っていってネゲブに入り、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイが住んでいた。ヘブロンはエジプトのゾアンより7年前に建てられた。彼らはエスコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、それを二人が棒で担いだ。またいくらかのザクロやイチジクも切り取った。イスラエル人がそこで切り取ったブドウの房のことから、その場所はエシコルの谷と呼ばれた。40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。
So the spies were instructed, go check out the land, see if it's good, see, check out the enemies, what are they like?
ここでこの12人の偵察隊たちはこの土地に行って、そこが良いところかどうか、敵がどんなものであるかどうか、調べてきなさいと言われます。
And in verse 20, Moses says, be of good courage.
そして20節のところでモーセは勇気を出しなさいと言われます。
You know, when you think, it must have taken a lot of courage to go there, go into the land of the enemies, spend 40 days sneaking around.
おそらくこの敵地にですね、乗り込んでと言いますか、そこで隠れてそこを探りながら40日間そこで過ごすということは非常に勇気のいることだったと思います。
I like spy movies. They're one of my favorite types of movies to watch.
私はスパイ映画が好きなんですね。
I like the tension. You know, there's always a little bit of tension there that kind of keeps you on the edge of your seat.
この緊張感がもうたまらなく好きで、もいつもこうドキドキしながら。
My wife hates that type of thing. She doesn't like to feel kind of nervous. But you know, but I was thinking, these spies, you know, it must have been like that, just kind of going throughout the land, checking it out, seeing giants.
おそらくですね、この偵察隊の人たちも、もう本当にそのようないつも緊張した状態で、なんか大きい巨人がいたりとかですね、そういうところを見て、もう常に緊張していたんじゃないかと思います。
But they must have been blown away by what they saw. Remember, these guys spent their whole lives as slaves in Egypt.
でも自分がそこで見たものに対して本当に驚いたんじゃないかと思うんですけども、彼らはもうずっと長い間エジプトで奴隷状態で暮らしてい
た。Besides Egypt, all they had ever seen was the desert.
このエジプト以外で彼らが知っているのはこのアラノのシナイ山のアラノのところだけでした。
And now they're walking around in this land. It flows with milk and honey.
ここで今この偵察隊の人たちはもう乳と蜜の流れるそのような素晴らしい土地を見ています。
And they said they cut off a big cluster of grapes, and you know they carried it between them. It was so big.
で大きなですね、ブドウの房のついた枝をこう切って、そして棒に通して担いで。
強豪。That's my favorite grape. Any Americans, they have these big grapes in Japan. And I imagine it was like that.
私の一番好きなブドウなんですけど、強豪。
But the land was good.
まあ、この土地は良いところでした。
It was just as the Lord told them that it would be.
それはちょうど神様が約束してくださった、言われていた通りの土地でした。
You know, God never lies.
神様は決して嘘をつく方ではない。
That's one thing you can always bank on. You can always be sure of. God will never lie.
そのことについても皆さん絶対の確信を持つことができます。
And when God 絶対嘘をつきます。Promises something, you can believe it.
ですから神様が約束されたことというのは皆さんはそれを信じることができます。
When Jesus promised an abundant life, when he offered an abundant life there in John 10:10, I came that they may have life and have it abundantly, he meant what he said.
イエス様が、ヨハネの福音書の10章の10節にもありますけれども、私が来たのは羊が豊かに命を持つためですと言われた通り、イエス様が約束されたその豊かな命というのは、本当にそのつもりでイエス様は約束してくださっている。
And here in Canaan we have a picture. This is the picture of the abundant life Jesus was talking about.
そしてこのカナンの地というのが、このイエス様が約束してくださった豊かな、命を表している場所です。
Canaan is a picture of life in the spirit.
このカナンという場所は、霊的な、場所を約束の地を表しています。
It's not really a picture of heaven.
ここは、天を表している場所ではありません。
In that, you know, in heaven, there are no battles in heaven.
天にはもう戦いというものはないんです。
It's not a place where we will be striving or fighting. It's a place of eternal rest.
そこ、天というのはもう私たちが何かこう戦って、得なければいけないようなところではなくて、もうずっと一生そこに安息することができる場所です。
But while we're living in this life, Jesus once for us, the Lord wants for us an abundant life, a life of overcoming our trials, our temptations, things we face.
でもこの地上にいる間、私たちが、この何か敵に、敵というか何かにこう打ち勝つ、乗り越えてその困難を乗り越えるためのそういった豊かな、生活を豊かな人生を送ることができる、そういった場所が約束されています。
Let's read verses 26
to 33. 26節から33節を読みします。そして直ちにパランのアラノのカデシュにいるモーセとアロン及びイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げていった。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかし、その地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナゴ人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。
So the spies come back after 40 days of spying out the land.
ここでこの偵察隊は40日、まあ、その地を偵察して戻ってきました。
And the first thing they do is confess, it is a good land. It's just like God said it was.
そして最初に彼らが告白したのは、確かにそこは神様が約束された通り、いい土地でしたと。
In verse 27, it truly flows with milk and honey.
誠に乳と蜜が流れていますと27節に。
But then in verse 28 begins withNevertheless.
けれども28節でしかしと始まっています。
But だけど、でも、you know, it's kind of this, yeah, it's good, but. And they went on then to tell why it would be impossible for them to go in.
そしてなぜ、私たちがそこに入っていくことができないんだということを、まあ、彼らは説明しました。
And you know, so often it's this little word, this but, this demo, this だけど, this little word trips us up and can keep us from experiencing the blessing that God has for us.
このたった一言の小さな言葉、でもとかだけどとかいう言葉が、しばしばこれが私たちにつまずきを与えて、神様からの祝福を受け取れないようにしてしまいます。
Yeah, God, yeah, God is good. That's true.
うん、神様は本当にいい方だよ。
Yeah,
それ本
当に。Yeah, I know He's promised to take care of me. Yeah, I know that. But, and then go on to tell.
確かに神様が私たちのことを心配してくださるって分かってる。でもって言ってもこうデモが。
So that little demo, that little but can rob us of what God is wanting for us.
ですからこの小さなデモという言葉が神様が私たちに望んでおられるようなそういった、持ってほしいと思っておられる喜びを。
Verse 30, Caleb then said, Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it.
それに対してカレブはですね、30節のところで、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるからと言いました。
It reminds me of Philippians 4:13. I can do all things through him who gives me strength.
このことを読みますと、ピリピ人への手紙の4章13節を思い出します。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。
But the other 12, the other 10 spies rather, they countered and said, we are not able to go up against these people, for they are stronger than we are.
けれども、残りの10人の他の偵察隊の人たちは、いやいや、私たちはあの民に、逆らうことはできない。彼らは私たちよりも全然強いんだからと。
It's like the battle between the flesh and the spirit.
これはまるでこの肉体と霊の戦いのようなものです。
You know, maybe you've heard this in your own mind, something similar to this.
皆さんも、自分の心の内に同じようなことを、聞くことがあるんじゃないですか。
You know, our spirits delight in the word. We delight to do God's will.
私たちの霊というのは御言葉を本当に喜びます。神様の御心を喜びます。
And in my spirit, often I'll say, Ah, yeah, it's kind of. I wonder what God has for me.
私たちの霊は神様が私に何をしてくださるんだろうと期待します。
And my heart can get strong, or our hearts can get strong as we think about, as we ponder and think about what God is going to do in our lives.
神様が私たちの人生に何をしてくださるかということに思いを馳せていると私たちの心は本当に強められます。
But then there's the flesh.
でも肉体がそこにあるわけですね。
I can't do that.
で肉体は、いや、私にはそんなことはできない。
It's too much.
それはちょっともう重すぎてできない。
And if we listen to the, and we listen to the flesh, our spirit, it's like this struggle and that keeps us from advancing.
そこでこの霊と肉がこうもう戦うわけですね。で私たちが前に進むことをこう妨げてしまう。
Notice that as these spies, these 10 spies give their report, they start to exaggerate.
ここでこの10人の偵察隊の人たちは、まあ、報告をしていますけれども、だんだんその報告が大げさになっていく。
Verse 32, all the people whom we saw in it are men of great stature.
32節のところでも、私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。
They're all giants.
みんな大きい者だった。
That wasn't true.
でもそれは事実ではありません
。The sons of Anak were big guys, but it doesn't say that the rest of the people in the land were.
アナクの子孫というのは確かに、まあ、大きな人たちでしたけれども、他の部族の人はそんなことはありません。
And that's the way it is with unbelief. Unbelief exaggerates the difficulties.
同じようにこの不信仰というものは、そのいろんなものを大げさに捉えてしまう。
And unbelief is never satisfied.
そして決してそれは、満足するということがありません。
You know, a person may think, well, I don't want to go too far. You know, I don't want to go too far in following Jesus.
ある人々は、私は、まあ、そんなに深くイエスに従いたいと思わないです
ね。I don't want to go overboard.
あんまりこう、必要以上に
線を越えたくはない。It's risky.
そこにはそれはちょっとやっぱり危険じゃないかなと思います。
You know, I want to follow Jesus, but I have this idea. I want to be comfortable, and I don't want my life to be upset. I want Jesus, but this much, and that's fine.
私はまあイエスに従いたいけれども、でもそんなに深く、行かないで、まあ、ちょうど自分が居心地のいい場所にいたいんだ。自分の人生をあんまりこうめちゃくちゃにはしたくないから、この辺まででいい。
But what we're going to see from the story, the truth is that the real risk is in unbelief.
けれどもこれから、私たちは話を見ていくと分かりますけれども、何が危険かというと、不信仰というものが最も危険であるということです。
Holding back from following the Lord, that is what leads to harm.
イエスに従うということを何かためらうという躊躇するということ自体が私たちを危険に私たちに害を与えることに結果的にはなっていきます。
And on the opposite side, following the Lord is where our security lies.
逆にイエスに従うということがそこに私たちの人生に対する安心安全がそこにあるわけです。
Let's continue the story in chapter 14, verses 1 through 10.
では続けて14章、1節から10節をお読みします。全観衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、全観衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。そこでモーセとアロンはイスラエル人の会衆の全集会の集まっている前でひれ伏した。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちはあの地に導き入れ、それを私たちに下さるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。しかし全会衆は彼らを石で撃ち殺そうと言い出した。その時主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエル人に現れた。
So the congregation believed the 10 spies who brought the bad report.
ここでこの全会衆は10人の偵察隊が報告した悪い報告を信じました。
And they despaired.
そして、まあ絶望してしまった。
Verse 3: Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt?
3節で、なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。
They actually began to believe that life in Egypt was better.
実はですね、ここでもうすでに彼らはエジプトでの生活の方がマシだったというふうに信じ始めています。
Remember, life in Egypt was horrible for these people.
エジプトでの生活は彼らにとって非常に恐ろしいものです。
It was a place where they experienced nothing but suffering.
もう苦しみ以外の何者でもありません。
They were slaves. They were whipped, forced to work constantly.
彼らは奴隷であって、もう常に鞭打たれ、も労働を虐げられていました。
Worse than the Navy, you know. I mean, no. But they cried out for deliverance.
でも彼らは本当にそこから救い出してほしいと泣き叫んでいました。
And God did that. God took them out with a mighty hand. He brought them out of Egypt, out of slavery.
そこに神様は本当にその全能の力を持って彼らを奴隷の状態から導き出してくださった。
He brought them right up to the promised land.
そして、その民を約束された地の直前まで導いてこられました。
And yet they were on the verge of entering this wonderful place, but they couldn't do it.
今にも彼らはその素晴らしい場所に入ろうとしていたにもかかわらず、まあ、それをすることができなかったんです。
Because of their fear, they felt like it would be better to go back and be slaves again.
彼らが恐れてしまったから、もう一度この奴隷状態に戻った方がいいんじゃないかというふうにまで思ってしまいました。
You know, fear is a bully.
この恐れというものは、まあ、ある意味で弱い者いじめのようなものです。
I mean, if you give in to fear, it won't stop. It'll never be. You think, well, I just don't, you know, this is kind of freaking me out. I'm just going to try and avoid it.
もしそれにですね、この恐れに対して自分が負けてしまったら、もうその恐れというものは止まらないで、もうどんどんどんどんこう。
And if you give in to fear, it will just make your life miserable. It will come up again and again.
そしてもうただただ自分の人生を本当にこう惨めにするだけです。どんどんどんどん恐れがやってきます。
Until a person said, I'd rather die than face this thing I'm afraid of.
そしてもうこの自分が恐れていることに立ち向かうよりももう死んでしまった方がマシだというふうに人の心を変えていきます。
But Joshua and Caleb, they try again here in 7b. The land we pass through to spy out is an exceedingly good land.Verse 8, if the Lord delights in us, then he will bring us into this land and give it to us.
そこに、それに対してこのヨシュアとカレブはもう一度ですね、7節8節のところで、私たちが巡り会えて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちはあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろうと説得しようとします。
In verse 9, the Lord is with us.
9節のところで主が私たちと共におられるのだと言っています。
The difference between Joshua and Caleb and the other ten was that they put God in the equation.
このジョシュアとカレブとそれから残りの10人の人たちとの違いというのは、ジョシュアとカレブは神がいるんだということをこの考えの中に取り入れているわけです。
Remember, back in the last chapter, verse 33, the ten spies said, when they saw the giants, they said, we were like grasshoppers in our own sight.
13章の33節のところを見ますと、私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろうというふうに書いてあります。
And Joshua and Caleb didn't deny that there were giants in the land.
ジョシュアとカレブは、何もその地に巨人がいなかったと否定しているわけ、いたことを否定しているわけではありません。
God is not asking us to deny difficulties, to, you know, act like they're not there.
神様は私たちに何か困難があったときにそれを否定することを求めておられるわけではありません。
What God is asking us to do is to acknowledge Him in the situation.
神様が私たちに求めておられるのは、そのような状態の時に神を認めるということを求めておられる。
And to acknowledge God is bigger than any giant you will come against.
そして神様がそのどんな自分に立ち向かってどんな巨人よりも神の方が大きい存在であるということを知ってほしいと願っています。
When you put God in the equation, everything changes.
私たちがその神様のことを考えられるときには本当に全てのものが変わってきます。
God plus anything, anyone equals victory.
神様プラスどんなこと、またどんな人でも、神様プラスその何かイコール勝利になる。
As Paul said, if God be for us, who can be against us?
パウロも神が私たちにの味方であれば誰が敵対できるでしょうかと言います。
You know, all that God really wants from you and me is that we trust Him.
すべて神様が私たちや皆さんに求めておられるすべてのことというのは、ただ神様を信じる、信頼するということです。
John 6:29, in John 6:29, Jesus said, "The work of God is this." To believe in the one he has sent. To believe in Jesus.
ヨハネの福音書の6章29節にこのようにあります。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です。この神が使わしたものというのがイエス・キリストのことです。
An interesting thing is God had promised the Israelites that he would go before them and drive out their enemies.
神様はですね、イスラエルの民たちに彼らに対して神様が彼らの前に行ってくださる、そしてすべての敵を取り除いてくださると約束
しています。 You see that back in Exodus 23:23.
それは出エジプト記の23章23節のところに。
And they had already experienced God fighting for them. This was something that they had already seen.
そしてこのイスラエルの民たちは神様がすでに彼らのために戦ってくださっているのをもう見ています。
Remember at the Red Sea, they're up against the Red Sea. All of the Israelites are out and they're trapped. The mountains are on both sides. The Red Sea is behind them.All of a sudden, Pharaoh's army is thundering down on
them. 覚えてるでしょうか？航海のところでイスラエルの民がエジプトから出てきて、目の前はもう海になってしまって、後ろからはエジプトの軍隊が押し寄せてきて、もう挟まれてしまった状態になりました。
And the people, what are we going to do?
人々はもうどうしたらいいんだと。
And the, Moses told them, the Lord will fight for you.You just, and you shall hold your peace.
その時にモーセは民に、主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならないと言われました。
They didn't do a thing, did they?
実際民は何もしてないんです。
God did it all.
神様がすべてをしてください
ました。It's just the Red Sea just opened up.
この航海が二つに分かれました。
And we know what happened when Pharaoh's army went through. They were all washed out.
そして何が起こったか皆さんご存知だと思いますが、エジプト軍がそこを通った時にはもうすべて彼らはその海に飲み込まれてしまいました。
Let's move on here. Verses 11 through 19.
では、続けて11節から19節を読みします。主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう。モーセは主に申し上げた。エジプトはあなたの道からによって彼らの内からこの民を導き出されたことを聞いて、この地の住民に告げましょう。事実彼らはあなた主がこの民のうちにおられ、あなた主が目の当たりに現れて、あなたの雲が彼らの上に立ち、あなたが昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって彼らの前を歩んでおられるのを聞いているのです。そこでもしあなたがこの民を一人残らず殺すなら、あなたの噂を聞いた異邦の民は次のように言うでしょう。主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので、彼らを荒野で殺したのだ。どうか今我が主の大きな力を表してください。あなたは次のように約束されました。主は怒るのに遅く恵み豊かである。咎と背きを許すが、罰すべきものは必ず罰して、父の咎を子に報い三代四代に及ぼすと。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民の咎をあなたの大きな恵みによって許してください。
The people picked up stones to stone Joshua and Caleb.
人々は、ヨシュアとカレブを殺そうと石を投げつけようとします。
And just then God shows up.
ちょうどその時に、主が現れてくれた。
You know, God, what's going on here?
ここで何が起こっているのかと。
Moses has such a heart of compassion.
モーセというのは本当にこの、憐れみ深い心を持った方です。
He's such a godly leader.
本当に彼は敬虔なリーダーだと思います。
God says, stand back. I'm going to wipe these people out.
神様が離れていなさい。私はこの民をすべて滅ぼそうと。
I'll start over with you, Moses.
そしてモーセ、あなたからもう一度新しく始めるんだと神様が言われました。
And you know, Moses could have said, okay, just give me a few moments. I'll get my stuff.
まあ、モーセはそこでですね、あ、わかりました。じゃあちょっと荷物取ってきますから、ちょっと待ってください。
And, you know, he could have been like, we'll, it'll be the nation of Moses, not the nation of Israel.
そうなるとおそらくですね、イスラエルの民ではなくモーセの民というふうになっていたと思います。
But Moses didn't do that. He intercedes for the people.
けれどもモーセはそのようなことをしたのではなくて、人々のために、民のために取りなしをしました。
At first glance, this looks like God is out of control. He's raging, and Moses, he's the hothead.
ここでですね、ここをさらっと読みますと、何かまるで神様が非常にこう感情的に怒っていて、感情をコントロールできなくて、モーセがそれをなだめているかのように。
Moses is the more level-headed one. He's kind of calm down, God, calm down.
モーセの方がもう少し落ち着いていてですね、神様にちょっとこう落ち着いてくださいと。
But in reality, it was God who put it on the heart of Moses to intercede for the people.
でも実は神様がモーセの心にこの人々のへの取りなしの思いというものを与えてくださった。
God is looking for someone to intercede to stand in the gap.
神様は常に誰か間に入って民のために取りなすものを探しておられます。
Ezekiel 22:30.
エゼキエル書の22章の30節。
I looked for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found none.
エゼキエル書の22章30節に、私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修復する修理するものを彼らの間に探し求めたが見つからなかった。
God is always looking for people with this heart, the heart of Moses.
神様は常にこのモーセが持っていたような心を持っている人というのを求めておられます。
The heart that wants to intercede, that wants to pray.
それは人々のために取りなしをする心です。
But I think all too often we can have an attitude toward judgment where it's almost like delighting at God's judgment.
でも時として私たちは、こう神の裁きというものに対してこう喜んでしまうと。
I don't know. Maybe not delighting, but you know, it's kind of like, yeah, okay. Give these people what they deserve.
まあ喜びというとそこまではいかないかもしれませんけれども、でも神様早く彼らを懲らしめてくださいというような思いになる時があります。
You've never had that thought.
皆さんはそのことはないかもしれません。
Theoretically, there are people like that. Let's read verses. Let's continue the story. 20 through 38.
では続けて。
The Lord heard Moses' prayer. He did not wipe out the nation.
神様はこのモーセの祈りを聞いてくださって、まあ、民を
But
there
were consequences
でも、まあ、そこには結果が
to their unbelief.
伴っていますか。彼らの不信仰に対する結果というものがあります。
Let's read.
では20節から38節を続けてお読みします。主は仰せられた。私はあなたの言葉通りに許そう。しかしながら、私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で、私の栄光と私の行った印を見ながら、このように10度も私を試みて、私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私を侮った者も皆それを見ることがない。ただし、私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。平地にはアマレク人とカナン人が住んでいるので、あなた方は明日向きを変えてアシュの海の道を通り荒野へ出発せよ。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。いつまでこの悪い改宗は私につぶやいているのか。私はイスラエル人が私につぶやいているつぶやきをもう聞いている。あなたは彼らに言え、これは主の見告げである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう。この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他はあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。さらわれてしまうとあなた方が言ったあなた方の子供たちを私は導き入れよう。 彼らはあなた方が拒んだ地を知るようになる。しかしあなた方は死体となってこの荒野に倒れなければならない。あなた方の子供たちはこの荒野で40年の間羊を飼うものとなり、あなた方が死体となってこの荒野で倒れてしまうまで、あなた方の背信の罪を負わなければならない。あなた方がかの地を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて、40年の間あなた方は自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろう。主である私が言う。一つになって私に逆らったこの悪い改宗のすべてに対して、私は必ず次のことを行う。この荒野で彼らは一人残らず死ななければならない。モーセがかの地を探らせるために使わしたもので、帰ってきてその地について悪く言いふらし、全改宗をモーセにつぶやかせた者たちも、こうしてその地をひどく悪く言いふらした者たちは主の前に疫病で死んだ。しかしかの地を探りに行った者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブは生き残った。モーセがこれらの言葉をすべてのイスラエル人に告げたとき、民はひどく悲しんだ。ごめんなさい、39まで読んじゃいました。
OK. But because of their unbelief, the people weren't able to enter the promised land.
彼らが不信仰だったゆえに、神様の約束された地にここで入ることはできませんでした。
And as a result, they ended up spending, they were sentenced, they were doomed to spend 40 years wandering around the desert.
そして、その代わりにですね、約40年の間この荒野を、まあ、さまようことになります。
Until all of the adults, those 20 and older, would die.
20歳以上の大人の人たちがすべて死んでしまうまでです。
Interesting, back in verse 2 of chapter 4, they said, if only we had died in this wilderness.
この2節のところでですね、彼らは、もう本当にできればこの荒野で死んだ方がマシだと言っていました。
Well, they got their wish. They're going to get their wish.
彼らの、まあ、望み通りになってしまうということですね。
But you know, what we see, what we need to learn from this is the people brought this on themselves.
でも私たちはここで学ばなければいけないのは、人々がこの結果というものを、まあ、自分自身で招いてしまった。
They could have gone in. They could have witnessed God's power, His blessings, everything.
彼らはここでこの地に入っていって、神様のその力やあらゆる祝福というものを見ることができたはずです。
There was no problem from God's side. God was there. God was offering them, commanding them.
神様の側にも、にはもう何の問題もなく、すべて差し出していたわけです、彼らが。
But they didn't want to go in.
けれども、この民の方がそこに行きたくないと思います。
And their wandering was a result of their own choice.
ですからこの、荒野でさまようという結果になってしまったのは、彼らが、まあ、選び取ってしまったことです。
Their unbelief led them to a life of wandering in the wilderness.
信仰というものが結局、人をこの荒野でさまようところに。
And that's a lesson we can learn. Unbelief, that's the fruit of unbelief. Unbelief leads to just wandering around in barrenness.
それこそ私たちが学ばなければいけないことです。この不信仰の実というのは、不信仰がこの私たちを不毛の地に導かせてしまい、そこでさまようことになってしまいます。
I think verse 31 is kind of interesting.
この31節のところはちょっと面白い。
Remember, they said, we can't, if we go in there, the giants are in there. They're going to take our kids. They're going to kidnap our kids. They're going to harm our kids. That's what they said before.
彼らはですね、この大きな巨人がいて、私たちの子供がさらわれてしまうと恐れていました。
And verse 31 says, But your little ones, whom you said would be victims, I will bring in, and they shall know the land which you have despised.
でも31節のところに、さらわれてしまうとあなた方が言ったあなた方の子供たちを私は導き入れよう。彼らはあなた方が拒んだ地を知るようになると。
They claim to be protecting their kids, but God said, "Hey, while you're alive, your kids are just going to be wandering around. But I'm going to bring them in to the land of blessing."
民たちは、まあ、自分の子供を本当は守ろうとしていたわけだったんですけれども、そのさまよっている荒野をさまよう間に、神様が結局その子供たちをその地に導き入れてくれること。
I know that Satan uses our children, those of us that are parents, uses our children to try to get at us.
サタンというのはですね、しばしばこの子供というものを使って私たちを攻撃しようとしてきますから、特に、親である方たち
は、I remember some years ago when my daughter was just a baby.
数年前、まあ、私の娘がまだ赤ちゃんだった頃ですね。
About that size. We were over here in this building closer to the station.
私たちの教会はまだ駅に近い あるビルに帰
って。We rented a room for the Sunday.
日曜日だけ、まあ、一室借りていたんです。
But Emiko was the first child there at the church. We were the first married couple. Emiko was the first child.
今、まあ、その当時ですね、その教会ので、まあ、私たちが最初の家族で、恵美子が一番最初にその教会のに与えられた子供でした。
And during the service, I was in. There was a side room. It was a storage room. I was in there taking care of Emiko.
で、まあその部屋にはですね。端っこの方に荷物を入れるような小さな部屋があったんですけども、メッセージの間、私はそのエミコをこう抱いてその部屋にいました。
The good husband, father that I am, I was in. Anyway,
良い夫、良い
妻。I was sitting on this couch and there were like broken windows and stuff, you know, just kind of, it was a storage area, closet.
ちょっと倉庫っぽいところだったので、まあ、ソファに座っていたんですけど、窓も壊れていて、なんかちょっとこう。
And I was kind of bouncing Emiko. She couldn't walk it, but I was sort of, you know, doing one of these.
で、まあ、ソファでこう、エミコをこうやって。
And the thought came into my mind.
あやしていたんですけど。
I remember it so clearly. It's like, what kind of future are you going to give this girl?
でもその時に私ははっきりと、思ったことを覚えています。神様に対して、神様、あなたはこの娘にどんな将来を与えてくださるんですか。
I mean, this beautiful little girl, she could spend her time in a closet.
こんな美しい可愛い女の子がこのもう本当に戸棚みたいな狭いところで時間を費やさなきゃいけない。
And I had real fear in my heart. I thought, oh, what's it going to be like?
でも私は本当に恐れがありました。
I couldn't figure out what's going to happen.
もうこの先どうなっていくのかも自分には分かりませんでした。
But as I look back, Emiko is 11 now, and I look back and God, I can just say with complete conviction, God has been so good.
でも今も彼女は11歳になりましたけれども、振り返ってみると本当に神様は彼女に対して本当によくしてくださっています。
I mean, our kids are happy.
本当に私たちの子供たちはとても喜んでいます。
He's provided them with friends.
神様は本当に彼らを養ってくださって、もう友達も与えてくれて。
Now our church, half of it, just, you know, most of it disappeared. Most of our kids.
もう今やこの教会もですね、半分はもう子供で、賛美が終わるとほとんどが上に上がって。
But what I learned from that is God will take care of our kids.
でも神様は本当に私たちの子供をケアしてくださる。
He loves us.
私たちを愛してくださ
る。He loves them.
で、子供たちを神様が愛してくださ
る。So if we do what we feel God is leading us to do, we don't really know how it's going to work out, but we can trust God. He'll take care of it.
ですから、もし神様が導かれているなと感じたら、それがどうやってというのは私たちには分からなくても、神様は必ずそれをケアしてくださいますから、私たちはそこに従っている。
Let's read the final verses 39 to 45. Just about wrap it up here.
では最後、39節から45節をお読みします。しかし、ごめんなさい。モーセが彼らこれらの言葉をすべてのイスラエル人に告げたとき、民はひどく悲しんだ。翌朝早く彼らは山地の峰の方に登っていこうとしていった。私たちは罪を犯したのだから、とにかく主が言われたところへ登って行ってみよう。するとモーセは言った。あなた方はなぜ主の命令に背こうとしているのか。それは成功しない。登って行ってはならない。主はあなた方のうちにおられないのだ。あなた方が敵に打ち負かされないように。そこにはアマレク人とカナン人とがあなた方の前にいるから、あなた方は剣で打ち倒されよう。あなた方が主に背いて従わなかったのだから、主はあなた方と共にはおられない。それでも彼らは構わずに山地の峰の方に登っていった。しかし主の契約の箱とモーセとは宿営の中から動かなかった。 山地に住んでいたアマレク人とカナン人は下ってきて彼らを撃ち、ホルマまで彼らを追い散らした。
These guys are unbelievable.
本当にこの人たち信じられないですね。
I mean, God says, go in, take the land.
神様が行きなさい、あの地を取りなさいと。
And they, we can't go in there.
その時には私たちにはできません、行かれません。
God says, okay, you can't go in there. Go away. Go into the desert.
分かった。じゃあもうお前たち行かれないんだったら、じゃあアラノの方に行きなさいと。
We're going in. You know, they're just like.
私たち行きます。
And there are people, you know, when you think of, there are people that kind of sort of trying to tie these two thoughts together. But there are people that live their lives for themselves and believe that, well, someday I'll repent.
まあ、ある人たちはですね、あの、自分自身のためにこう生きていて、そして、まあ、いつかあの悔い改めますよ。
I'm enjoying living for myself, and you know, I know you, but just before I die, I'm going to live for myself. But then, right before I die, I'll become a Christian, and then you know, I'll have eternity worked out then.
あの、まあ、分かってはいるけど、でも自分の人生が楽しいから、自分の人生をこう満喫して、で死の直前になったら。あのクリスチャンになってで永遠の命をもらって死にます。
I'll live for myself now, but then let me die the death of the righteous.
自分のために生きるけれども、まあ死ぬ時は義のものとして、まあ、死なせてくれと。
But you know, there's no guarantee that a person will even want to repent in the future.
けれども、まあ、その人がですね、将来いつか悔い改めたいと思っていても、そのいつかがやってくるかどうかという保証はどこにもありません。
Now is the day of salvation.
今が恵みの時、救いの
時。 Today is the day of salvation. And it's to do with salvation, and I think it has to do with all matters of faith. It's today is the day to believe God.
そして今が救いの時、今日が救いの日であるというのは本当に信仰を持ってそれを信じなければいけません。
Now, thankfully, God is gracious to us.
本当に感謝のことに神様は私たちに恵み深いくあられます。
But, you know, why wander around? That's a lesson we've learned today. There's no reason to wander in the wilderness.
でもなぜこんなさまよう必要があるのでしょうか。私たちはこんな荒野をさまよう必要は実はないわけです。
We can just, we each have a choice every day just to trust the Lord, simply trust Him.
日々私たちには選択が与えられています。私たちはもう単純にこの主に従うということを選び取っていく。
Let's pray.
選択が与えられています。
Dear Father, Lord, we do trust you.
天のお父様、主よ、私たちはあなたを信頼します。
We know that every good thing in this life, every perfect gift comes from you.
この地上で全ての良いものはあなたから来ていることを私たちは知っています。
God, forgive us for those times that we've just doubted you.
神様、私たちがあなたを疑ってしまう時をどうぞお許しください。
Lord, I pray that we would receive this perspective that Joshua and Caleb had.
主よ、どうか私たちがこのヨシュアやまたカレブが持っていたような、そのような見方をすることができるように助けてください。
When we look at the challenges of our lives, when we look at the things that intimidate us, we would say, but through God we are able.
何か私たちにチャレンジが与えられるとき、私たちが困難に思うようなことがあるときにも、どうか主が共にいてくださるということを見ることができますように。
Lord, we want to experience more and more of you.
主、私たちはあなたをもっともっと体験したいと願います。
So we offer up our lives and say, Lord, here am I.
ですから私たちの人生をあなたに捧げ、主、私はここにいますと今言います。
Show me the way, Lord.
どうぞあなたの道を見せてください。
I'll follow you.
私はあなたに従います。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen. Okay, let's just